ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。日本の魂の8番ですね。後半に差し掛かりました。日本の繁栄っていうのは、和道にある。まあ、言ってみれば武士道にある。だけど我々はもうすでに、武士とか、商人とか、百姓とか、そういうもう身分分類はありませんのでね。まあ、そういう意味じゃ、日本人全部が何を精神的支柱にしていくかって言ったら、それは和道であると。和道の内容はって聞かれたら、それは神道であり、天皇であり、武士道であり、商人道であり、百姓道だと。もしくは剣道だ、柔道だ、というふうにですね。日本人というのは道というものを追求することによって繁栄してきたんです。じゃあ、それが日本しかないんだったら、他の国はどうなのってまあいう質問が出てきますので、一応今日はヨーロッパの苦しみと中国の苦しみ、この二つがなかなか対照的なんですね。で、もちろんヨーロッパは古いギリシャ時代ですね。まあ紀元前500年ですから、今から2500年前になるんですが、あのギリシャではソクラテス、プラトン、アリストテレスといったですね、大変に哲学が進んで人間の頭で考えることが進んだ時期だったんですね。その時でも古代ギリシャは奴隷が約平均して 60% でした。ということは何かっていうと、俺たちはギリシャの人がね、俺たちはいいことだけやるけど、辛いことは全部奴隷がやるよと。奴隷がいるってことはどっかを攻め取ってそこから奴隷を連れてくるわけですね。これはもう考えがすごく固まってるんですよ。僕が昔原子力やってフランスの人が日本に来た時ね、日本の大阪夏の陣を説明したんですね。豊臣秀吉の子供たちがいた大阪城を徳川家康の連合軍が攻めて、そしてついに滅ぼしたと。それでお城は焼かれて、みんな豊臣方が自陣して果てたと。そしたらフランス人がね、ところで大阪の人はどうなりましたかって僕に聞いたんです。で僕は大阪の人は戦争の、大阪の夏の陣の時はちょっと逃げてて、で、戦争が終わったら帰ってきて、また普通のように仕事してましたよと、大阪で仕事してましたよって言ったら、え？何のために戦争したんですかって言ったんですよ。フランス人がね。いやいや、豊臣家を滅ぼすために戦争したんですと。日本人はそれでも普通に納得しますけど、フランス人はね、やっぱり違うから。え？徳川家康っていう人は、大阪の人を奴隷として江戸に連れて行かなかったんですかって、そんなことはしませんよ。戦いは侍同士ですから、って言ったらね。それじゃ何のために戦うんですか？命をかけて。で、その時に言った彼の英語かフランス語かですね、ちょっと覚えてないんですけども、おままごとみたいな言葉だったんですよ。じゃあ、日本の戦争っておままごとみたいなもんじゃないですかって言ったような、記憶があるんですね。確かにそうかもしれません。戦争の目的は相手を殺すっていうんじゃなくて、相手の財産とか、それからそこに住んでる人なんかを人質取ってしまって、人は奴隷にして財産は金塊を取るっていうのはそういうことでしょ？だから敵の大将と奥方が自害したから、それで戦争が終わるってんだったら何のために戦争したのっていう、これはヨーロッパなんですよ。で、ヨーロッパはその通りやってきました。まあ、ヨーロッパもね、16世紀ぐらいまでは我々純朴で、まあ日本的な考えもあったんですけど、どんどんダメになって、最初ポルトガル、スペインが世界に行って全部奴隷を取ってきたり、財宝を取ってきたりしたんですよ。ひどい目に遭いましたね。アメリカに住んでた人もね、今のような白人のアメリカじゃないですよ。原住民っていうか、原住民っていう言葉も良くないんですけど、もともとアメリカに住んでた人たちをもう殺しに殺してね、約 90%、9割を殺したとも言われております。それからその後今度は、順序よくイギリスとかオランダとかフランスとか出てきて、有色人種を全部植民地にしたでしょ、日本以外は。植民地にして、そして生活したわけですよ。だから他人のふんどしでって言ったら今言葉悪いんですけど、自分はやらないで他人にやらせて生活するが染みついちゃったんです。まあ、全体としては500年ぐらいなんですけど、実際上はね、ポルトガル、スペインも100年ぐらいし、それからオランダも100年ぐらいと、それからイギリスが200年ぐらいっていうふうにちょこちょこ切れてますんで、それから東ヨーロッパ関係ないんで、まあまあ、平均して100年から200年の間、ヨーロッパ人はアジア人、アフリカ人に働かせて生活をしたと。いい面もありました。ね。文学とか芸術とか音楽とかが進んだといい面もありました。だけども、その風習がついてしまいました。自分で自分のことをやらない。 人にやらせる、奴隷にやらせる、それが習慣になっちゃってね、それで今苦しんでます。ヨーロッパはですね、20世紀になってからまずそれまで他人を働かせて生活するっていうペナルティをまず自分たちが死ぬっていうことで補いました。つまり500年間有色人種を懲らしめて植民地にして攻めてってやってましたからね、その癖がついて1900年から1950年まで第一次世界大戦、第二次世界大戦、これ名前違いますけどね、第一次欧州戦争、第二次欧州戦争だったんです。なんで欧州戦争と呼ば、ヨーロッパ戦争と呼ばなきゃいけないかって言ったら、それはヨーロッパがそれまでアジアを攻めてアフリカ攻めて自分たちいい思いしたから、その感性力がついて、ね、要するにその癖がついて、簡単に言えば感性力って癖なんですけど、イナーシャーとも言うんですけど、まあ癖ですね。癖がついて、他人から物を取ろうと思ったの。だから第一次大戦があり、第一次ヨーロッパ大戦、第二次ヨーロッパ大戦があって、世界大戦っていう名前は、たまたまヨーロッパが世界全体を占領してたからそう言ってるだけでね。よくない呼び方ですよ。まあ歴史学者ももう少しね、しっかりと歴史の本質を掴んで、適した名前を日本の子供に教えてほしいですね。ヨーロッパの命名はヨーロッパですから、自分たちが世界だと思ってますから、第一次世界大戦、第二次世界大戦って言ってるけど、第一次世界大戦日本も参加したじゃないかって、そういうくだらないこと言う人いるんですけど、日本はほんのちょっとドイツを相手に、戦った、ほんの短期間中国のところで戦ったっていうだけですから、それ一緒くたにしちゃいけません。ところで私が言いたいのはそうじゃなくて、そういう甘い生活をしてたもんですから、20世紀の前半は今度は第一次世界大戦、第二次世界大戦で自分たちの中で取り合ったわけですよ。それで第一次、第二次ヨーロッパ戦争で、ヨーロッパで死んだ人と、フグに近い怪我をした人の合計は3人に1人なんだ。だから時々歴史の本に書いてありますけどね、戦争が終わって見渡してみると、一体俺たち何をしたんだと。相手の土地を取りたい、相手の財宝を取りたいっつって、45年間狂ったように戦ったわけですよ。ヨーロッパ人同士が戦ったわけですよ。もうね、一日にね、100万人も死ぬなんて戦いもあったんです。そういう本当に気違いになっちゃったんです。人間って恐ろしいですね。人のものを取って生活するっていう習慣がついてそうなっちゃうんですね。からもう一つ対をなすのが中国なんです。もう中国は今でも嘘で苦しんでますね。まあ日本に対しても嘘ばっか。それから一帯一路なんつっても世界中の人を騙しましたね。これから中国は辛い人生を送りますよ。中国の場合はたった20年ぐらい繁栄してましたけど、嘘ついて繁栄しましたから。今でも嘘つく癖がついてましてね。今中国製品っていうのはあまり売れないんですよ、外に。売れないからそれをカバーするためにどうしてるかって言ったら、外国に倉庫を買うんです。倉庫ですよ。それで中国の製品を輸出と称して、外国に運んで中国の倉庫に入れるんです。外国にある中国の倉庫。それを輸出と称して、輸出奨励金をもらってるわけです。つまりね、一回嘘をついて儲けるっていう味を占めると、今の参政党みたいなもんですね。一回嘘をついて儲けるとか、地位を得るとかいう、利権を取るとかいう癖がつると、いや、それはね、真面目に働くよりか嘘の方が楽ですから。人間はね、そっちに行っちゃうんですよ。もちろん破綻します。ええ。その一つが、ソ連の共産主義でしたね。ソ連ばかりじゃないですけど。みんなで一緒にやろうやつって、同志なんて呼んで、その実、独裁政権ですね。今の中国もそうですけど。独裁政権を取ってる人がもう、普通の人の何百倍と収入があるっていう、そういうやつをやるわけですね。だから、嘘、他人を支配、そういうことをやって儲けてもね、そのペナルティが来るんです。当たり前ですよね。神様が見ておられるっていうことなんですよ。で、中国も、どのくらいの打撃を受けるかわかりませんが、一応、世界第2位とか繁栄してたやつが一回全部、チャラになるでしょうね。ヨーロッパもチャラになります。ヨーロッパはもう、ダメになっていくってことが分かっております。まあ一応普通の国になって、そこから再出発ですね。ですから、嘘をついたり、人をいじめたりしてぐーっと上がったけど、またそれからガーッと下がる。この下がるときは苦しいですからね、人間は。すごく苦しいですから。まあ中国でよく見られますね。中国の土地をお金にして売っ って儲けてきたっていう、何にもないところを儲けたわけですね。中国はもともと土地があるわけですから、土地に値段をつけちゃったら、そのだけ儲かるわけですよ。そういう変な方法を見つけたわけですよ。で、土地を売っては儲ける、土地は売っては儲けるってやってきて、それで世界第二になったって威張ってた。しかし、土地を売って儲けるとは何にも実際上はできてませんからね。土地はもともとありますから。そういう架空のことをやればもちろんペナルティ受けるわけで、今本当にかわいそうなんですよ。中国の人が自分たちで嘘ついたんだからしょうがないですけどね。だけど、自分たちの将来を考えて、家族の将来を考えて、お父さんのお金ももらって、自分のお金を売って、子供たちの将来のためにつって、マンションを買った。中国はそういう嘘つき体質ですから、マンションを買うときに出来上がったマンションを買うんじゃないんですよ。今から着工するというマンションを買うんです。例えば日本で言えば5000万でマンションを買うと。5000万で買うマンションは何もないんです。さら地しかないんです。で、5000万払って、そしてその払った5000万で建築会社が建てるんですよ。だまだ建ってないやつを買うわけですね。そういう方式ですね。まあ、嘘つき国家だからやっぱそういうことになるんですよ。どれもこれも。嘘っていうのは表面上の嘘だけじゃないんです。あれやこれやと嘘つくんですよね。それで、やったらそこで建築会社が次々と倒産したんです。そしたら倒産するから逃げちゃうでしょ。そしたらこっちはみんな家族で生活費をやってお金集めて払って、ね。1年後にはできるからって楽しみにしたら建物はないってことになった。もしかしたら途中でやめちゃって廃墟になって。それでもう本当にかわいそうですね。一生の夢が破れちゃうんです。だけど人間は悪いことしたらそうなるんです。だからヨーロッパの苦しみっていうのは結局他人を武力で拘束して奴隷として働かせて裕福になった。もちろん植民地同じですね。中国は嘘ついてやった。今でもまだ嘘ついてる。だからね、それはヨーロッパが苦しんで中国が苦しむのは当たり前なんです。じゃあ日本が今苦しんでないのはなぜかって。それは日本の武士道というか、馬道ですね。日本人の考え方。日本人の考え方は嘘もつかないんです。他人を奴隷にもしないんです。そして自分で儲けようともしてないんです。日本という土地に住み、皆さんのお世話になってるから、俺は俺で、私は私で全力を注ごうと。そして生きていくんだと。この考え方しか人間っていうのは幸福な人生を送ることはできないんですね。ということで、ヨーロッパと中国の解説をいたしました。かわいそうだと思いますが、因果応報仕方がないことですね。